ドラニーのボイスメモ。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドラニーのボイスメモ、はい、第68回ですね。始めたいと思います。今回はね、ちょっと真面目な配信になると思います。もうね、なんていうかな、受けようとも思ってないし、面白くしようとも全然思ってなくね、ちょっとね、真面目になっちゃいます。っていうのはね、66回の配信を、聞いていただいた方は、覚えてらっしゃってるかもわかんないんですけど、66回の配信でね、トラックも走らせながら、息子さんがね、東京電力に行ってるっていうね、話があったと思うんですよ。で、あれは実は、うちの会社最近ちょっとすごい、事故とかトラブルが多くて、その運送品質が、落ちてるってことでね、うちの会社こう社を挙げてね、もう一度このドライバーのその日頃のその運転の状況とかを、管理職がね、同乗して、助手席に乗ってね、同乗してチェックをしようっていうのが、ちょっと1ヶ月ぐらいやってたんですよ。で、その時に、たまたま僕のトラックにね、そのうちの会社の、役職がついてる人がね、乗って、で、走らせてた時に、世間話というか、いろいろ話してた中でね、で、僕もその、何かね、こう配信で使えるとこあるかなと思いながら、ボイスメモをちょっと撮ってて、で、たまたまその息子さんがね、東電に、行っててね、こういう、ああいうことやら、こういうことやらっていう経験をしたんでっていう話をね、撮れたんで、僕も、今すごいね、タイムリーでね、いいなと思って、配信させてもらいました。で、その時にね、僕が、東電に対する感じてることとかっていうのも、本当に、本当になんていうかな、ボイスメモ撮ってるから喋ったとか、その、カッコつけたりとか、自分が何か作ったりとかして喋ったことじゃなくて、本当に普段の喋りでね、バーって喋ったことを、そのまま配信したんですけど、それに対して、リスナー仲間のね、ちょっとね、これ、誰が聞いてるかわかんないし、このそのリスナー仲間の、この仲間のね、に、ひょっとしたらその変なことがあったりとかするのも僕ちょっと嫌なんで、あえてその名前とかね、そういうのはちょっと伏せさせてもらって、ちょっと僕が伏せた方がいいかなっていうところは伏せさせてもらいますけど、そのリスナー仲間から、メールをもらいました。で、ちょっとそのメールを読みますね。で、このリスナー仲間って、福島でね、なんていうかな、くくりどうしようかな、農家にしとこうかな。仮職というか、一応農家にしときますよ。農家を、ずっとね、自営でされてる人でね。だからちょっとメール、本人にも、これメール紹介していいって言ったら、誰が聞いてるかわかんないから気をつけて、みたいなことだったんでね。ちょっとそれなりに僕もちょっと言葉をうまくこう付け加えながらちょっとメール読みたいと思うんですけど、メールね、そのリズの仲間からのメール、おはようさんですと。いきなりなんだけどさ、俺第66回の配信聞いてさ、正直がっかりだわ。当事者と第三者の温度差っつうか、意識の差っつうか、 その程度なのかなって、原発とかさって言っても国策じゃんって言ってたでしょって、まあ僕がねその配信でね中で言ってたのがね、まあ原発って国策って言っても国策でしょみたいなこと言ったんでね、うん、こっちからしたらそんなことはどうでもいいんだよと、早く元の生活返せってことで、その怒りをぶつける先は東電しかないのよ。福島原発がもし東北電力の施設だったら電気使ってたんだし仕方ないかなって気持ちもあったかもしれないけど、全く別なわけでしょ。ただのとばっちりで家を追い出されたり会社潰れたり仕事なくなったり、えらい迷惑なわけよ。私事だけど、俺ら、まあ、農家がね所属してる組合っていうのがあるんだけど、まあそれが、まあ、県内のね福島県内の、まあ、農家が、まあ、全域でね所属してるわけと、うん、で今回の地震津波で被害に遭った農家さんってほとんどいなくって、原発事故による避難指示でやむなく、まあ、農場をね捨てて避難した、まあ、農家が結構いて、組合の取扱量が3割落ちたのね。まあそのね出荷するものとかそのいろんなね材料とかのね取扱量がね3割減ったと。でその分の手数料がないわけで、結局職員のその組合の職員の給料3割カットさ。しかも賠償請求とか線量測ったりとか放射線量ね、いろんな手続きとか余計な仕事が増えて残業とかしてるのに手当がつくわけもなくだよ。かわいそうだよ職員。したら何？東電は1割だけ。残業したら減給分ぐらいになるって？もっとカットして早く賠償金の方に回しなさいって。困ってる人たくさんいるんだから。広報者が一心ぶつけられるって？それぐらい我慢しなさいよ。こっちは福島ナンバーだからって意思ぶつけられてる人いるっての、それってあえて違くね？つうか最近思うんだけど、北先変わってねえか？なんか福島が悪者みたいな。ラーメン屋で締め出し食ったとか聞くよ。群馬、栃木、茨城、千葉あたりの牧草から放射能が検出されたからって福島から流れてきたからだとか言って、仮に関東圏に東北電力の原発があって今回のような事故があったとする。避難指示で家から追い出されたり避難生活を余儀なくされたり職を追われたらどうだろう？そんなに冷静でいられるかな？そんなに割り切って考えられるかな？うちの場合は愛知だし、ほぼ普通の状態に戻ったけど、それでも最初の1ヶ月間は、まあその生産したものをね、生産したものを捨てたよ。なんでもないものだよ。放射の検出もされてないのにだよ。福島県ってくくりだけで。で、これ、その、捨てたね、ものの金額書いてあるんですけど、まあ、あえて金額は伏せますけど、まあ、何百何十万だぜ、捨てたのって。で、実際この値段ね、はっきり言って僕の年収より高いです。はい。避難した農家に比べればなんてことないけどね。早くきっちり保証してもらいたいよ。長々がぐだぐだとごめんね。 虎に当たっても仕方ないんだけど、配信聞いててちょっとカチンときちゃってね。福島県民本当ただのとばっちりなんだよね。まあ事故の被害者はみんなだけどね。誘致してた町の人たちはそれなりに恩恵受けてたし、まあ仕方ないかなってのもあるのか、そんなに騒いではないんだけど、全く関係ないのに被害を受けた人たちはそれこそ早急に補償してもらわないと怒りを抑えきれないと思うよ。子供たちもかわいそうなんだよね。学校は窓開けれないし、校庭も使えないし、そういう学校、まだたくさんあるから。ある職員が、夏場は教室閉め切ったままでは暑くて大変なので、なんとかエアコンつけてもらえないかって、東電に問い合わせたら、懐具合が悪いのでダメですって言われたんだって。人件費もっとカットすればエアコンの設置ぐらいできただろうにって思うんだけどな。一流企業なんだから2割3割削ってもかなりもらえてると思うんだよね。まあ配信でこのメールをね、読むことを使うって言ってるけど、まあ誰が聞いてるか分かんないから気をつけてね。あくまでこれは俺側から見た考えだからねってことでね。まあメールもらいましてね、なんていうか、俺はこういうメールね、出せないっすよ、っていうのは僕はなんていうかな、人にいい風に思われたいっていう、なんかこう姑息に生きてる人間なんでね、こうなんていうかな、本当このメールもらって僕はすごい、まあありがたいなとは思いましたよ。こう人にね、何かこうメッセージをするってすごい自分をこう削ってね、自分をこう犠牲にしてこう何かこうしなきゃダメじゃないですか。だから僕はこういうのを、そのもう本当になんていうかな、カチンと来たりしたら言えずにね、もうそのままもうダメだなと思って、まあそのまま静かに距離を置くかしちゃうような人間なんでね、こうやってわざわざこう長文でね、まあこのメールをくれた、メッセージくれたことに対してはすごく、なんかまあその66回の配信をしてよかったなとか、そういうまあくくりじゃなくてね、まあこうやってポッドキャストやってて、本当にこうやってみんなとね、皆さんと知り合えて、でこのね、このメールくれた仲間とも知り合えて、本当にありがたいなと思いましたよ。で実は本当に、僕なんか、まあ地震でね、震災でどっか原発でほとんど被害は受けてないっすよ。もう全くっていうほどね、受けてないっす。まあ困ったって言えば、ね、震災の後燃料がねスタンドになくなって、で僕なんかね、トラック 乗ってるじゃないですか。だから本当にね、燃料ないって本当死活もう大変なんですよ。どうしようもないんですよね。でそれでね、で通勤にも車使ってるしってことで、でその今まで普通にねあったものを、そのライフラインね、電気であったり燃料であったりっていうものがね、まあ普通になんていうかな、使えてる、今まで何不自由なく使えてたことが、本当にこのちょこっとしたね期間だけでもね、そのそういうものがね、うん、まあ途絶えたことで、こんなにも、まあこれあのなんていうかな、本当にあれですよ、その東北地方のその被害に遭った人に比べればすごいちっぽけなことかもしれないんですけど、本当にこのガソリンやら軽油がねないっていうだけで、本当に自分のその人生っていうか生活がね、もう生きた心地しないとか、まあそこまで大げさじゃなかったかもわかんないけど、でも働けないとか不安とか、この先どうなるんだろうみたいなのがね、本当ありましたよ。でまあそのなんていうかな、この仲間がねメッセージこのくれたこの内容ね、本当にこういうことが多分もういろんなところでね起こってるはずですよ。うん、結局取引量が減って、物流でも取引量が減ったりとか、生産量が、例えばね製造業でも製造量が減ったりとか、今まで売れてたものが売れなくなったりとかでね、あとそのね、まあ僕が知る限りでは、うん、まあ肉であったりもね、結局放射能の数値が出たからって言って、一度例えば店に並んでる肉をね全部ね撤去して、もういっぺんねそれがその畜産の、まあ、豚屋さんとかそういうところに戻ったりとかね、本当に、うん、この皆さんねすごいやっぱり、うん、打撃は受けてると思いますよ。うん、で、まあ、結局、うん、本当に温度差ありますよ、本当に。東北の人と関東の人で、でもね、温度差あるだろうし、で、実際、僕、8月に大阪に里帰りした時、関西の人と、もう全然温度差ありましたよ。うん、だからあとまあね、その僕9月9日に、まあ、東京都内のね、うん、まあ、友達と、まあ、飯食ったんですけどね、ちょうどその友達のね、まあ、子供が1歳なんですよ。っていうかその、関東大震災の時に1歳2ヶ月だったんですよね。で、結局子供に、その水をね、やっぱり放射、ちょっとなんか数値が出たんで、こう、まあ関東でね、その水、水道水が飲めないみたいなことに、そういう、まあなんていうかな、噂っていうか、そういうのでね、なった時とかもね、結局その、まあ、市場から水がなくなってっていう時にね、1歳児までの子供には水を支給するとかっていうのもあった時に、まあ、その友達の家族は1歳2ヶ月だったんで、水をもらえなかったと。で、その時にね、やっぱりね、まあ、僕なんて子供がもうね、まあ、10歳、12歳、 とかなんで、そんなにその食生活そんなに気にしなかったんですけど、でもその都内のね、その家族もね、やっぱり本当大変な思いしたと。その本当に埼玉と東京っていうこの2カ所だけでもすごい温度差があったと思うんですよ。だから本当にこのメッセージ、本当にこう愛のあるっていう言い方おかしいけど、こうこんなね、その66回の配信、僕がその無責任にっていうか、そのなんていうかな、デリカシーなく配信したのかもしんない、その配信に対してね、それを無視することもなく、それを真摯に受け止めてくれて、こうちゃんとね、長文でこのメッセージもらったこの仲間の本当にこうメッセージ、本当にまあなんていうかな、ちょっと話がすごい行ったり来たりしますけど、本当に、僕は感謝するし、でこれをやっぱり皆さんにもやっぱり呼んで聞いてもらってね、やっぱりこういうこともあるし、やっぱりみんな怒ってるし、っていう現状はやっぱり皆さんで知ってほしいなと思ったんですよね。で、まあ、僕もいつも思うんですけど、その風評被害とかね、噂とかね、こう悪口とかね、その福島だからどうのこうのとかね、なんかもうそういうのなんかね、もういいですよね。だからなんていうかな、誰が悪いって本当にわかんないんですけど、でも本当とりあえずやめてほしいですよね、そういうのはね。で例えば、まあこれは僕のあくまで個人的な見解なんですけど、その情報にしてもね、例えばメディアいっぱいあるじゃないですか、新聞にしたってテレビにしたって、ラジオにしたってね、いろんな情報あるんですけど、やっぱりなんていうかな、一つなんかそれをすべてその信用するとかじゃなくて、あくまでマスコミとかマスメディアなんて要は情報なんで、だからなんていうかな、 100% 信じるなって言い方ちょっと語弊あるんですけど、やっぱりもう本当に情報なんで、真実では 100% 真実ではないっていうことを、やっぱりみんなやっぱりもっとね、まあこの配信をね聞いてる人は多分僕と同じようにね、そんなに 100% 信用しないと思うんですけど、まあこういう配信を聞かない人たちっていうか、そのポッドキャストの存在すらネットすらあんまりしてなくて、ポッドキャストの存在すら知らなかったりっていうね、多分人たちがね、それ安易にいろんなことをすごい信用してしまってね、変なことにもなってくるのかなっていう気もするんですけど、まあでも本当にそのね、結局福島に対してね、そういうことを言ったりとかね、ちょっと何かこう、なんかこう疑いがあったらもうそれはやめようって言ったりね。なんかそういうのってもうなんか、結局末端のその一般市民の中でみんなでなんかこう傷つけ合ってるだけじゃないですか。だから、なんかそういうのをもう、やめたいというか、まあ、ね、そんなの僕が言うと、お前が言うなよって言われることもあると思うんですけど、と思いますよね。で、その、まあね、東電、もっとね、メールにもあったようにね、もっと人件費削減して、 もっと保証に回せとかね、いろいろ本当に意見あるだろうし、そのなんていうかな、いろんなアイデアもあるとは思うんですよ。だから、なんていうかな、まあでもね、もしね、あのなんていうかな、まあその仲間もこのメールの中でね、もしその東北電力のね電気を逆に関東に原発があって、それをまあ供給してて、原発で関東が火があったらどう思うって、まあっていうのは、こういうのって相手の立場になって考えるっていうねことだと思うんですよ。すべていろいろなことはね、で相手の立場に考えてって考えたときに、まあそのいろいろなんていうかな、こう自分がこうもっとこうすればいいのに、こうなればいいのにっていう相手の立場になって考えると、なんかこうそうは簡単にはいかないなっていうかね。だからそのまあその例えば東京電力にしてもね、まあ僕はこのその66回の配信の時に、そのまあうちの会社のね人の息子さんが東電に行っててっていうのを聞いた時に、もしね自分の息子が東電に行ってたらっていうふうにあの時思ったんですよ。でじゃあどう思うかなっていうのもちょっと頭にあったりとかしてね。で結局その東京電力っていうものってやっぱりでかい企業で、そのいろいろね、その今その内部をいろいろ暴露されたりとか、いろんなことでこうマスコミとかでもやっぱりこういろいろ言われ叩かれたりとかしてるんですけど、やっぱり、まあでかい会社ですよね。でそこでやっぱりすごい数の家族が、その要は給料とか、その地位というか、それでやっぱり今生活を営んでるし、その下にいっぱい下請けの企業があったり、会社があったり、家族があったりすると思うんですよ。でそれはね、どんな世界でも、どんな企業でも、どんな業態でも全部一緒で、だからそのなんていうかな、結局まあ簡単にはやっぱりそのちょっと言い方がよくちゃんと言えないけど、なんていうかな、その言い方が難しい。で、ここでね、言い方を考えてるとこが、もう、いい子をぶりっこしてるんですよ。自分を悪くしたくないっていうか、どういうふうに言ったら自分がね、いいやつのままいられるかとか考えながら、こうやって僕もこうやって言葉考えてるでしょ。ね、こういうね、せこいやつなんですよ、本当に。本当にね、せこいっすよ、本当に。だから言葉をね、うまく出せないんですよ。でね、今ね、そのアップルコンピューターのスティーブ・ジョブスさんが亡くなったじゃないですか。で、世の中的にはすごいその、やっぱり、あの人はすごい人だ。あの人の、ね、功績はすごいとかって、言ってて、すごい今ね、盛り上がってるって言い方おかしいですけど、すごいじゃないですか。でも、僕はね、まあ昔からその、アップルを、まあ使ってたとか、ほとんど使ってないんですけど、で、すごい個人的な意見とすると、アップルコンピューターとか、スティーブ・ジョブスって、ユーザーをね、ある意味、裏切り続けてきた人なんですよ。 見切ってきたっていうか、今まで買ってくれたユーザーをことごとく裏切ってきた、まあいい意味でも悪いでもね、いい意味でもね、人だと思うんですよ。で、まあね、だから、言い方難しいな、よくわかんないことになってきたけど、ゲイのためなら女房も泣かすって歌あるじゃないですか。スティーブ・ジョブスって、新しいことのためなら、新しいことのためなら、ユーザーも泣かす、みたいな人だったと僕は思っててね。でね、ちょっと、すごい、安易な重ね方なんですけど、東京電力もはっきり言って保証もね、多分、絶対に、被害に遭った方満足いくような保証は絶対東京電力はできないと思いますよ。無理ですね、だと思います。で、結局そこで被害者とかね、保証に対して例えば国民とか市民をね、例えば東京電力が裏切ったとしてね、やばいな。ダメだ。今ちょっと休憩時間で、休憩あれだな。なくなってきたな、時間。やばいな。なんていうかな。それ以上のね、アップルコンピューター、スティーブ・ジョブスがやったように、ユーザーを裏切っても、それ以上の、なんていうかな、こう、ことをしたからスティーブ・ジョブスってここにあるわけじゃ、ここだけのものがあるわけじゃないですか。だから、東京電力には僕はそれを、本当にぜひ期待したいというか、裏切ったけど、それ以上のことをしてくれたっていう、その、なんていうかな、ことをこれからね、本当に期待したい。スティーブ・ジョブスのようなって、すごい安易な重ね方なんですけど、って思いますね。すいません。ちょっと時間がなくなったんで、でも本当に、こういう話をさせてもらえるきっかけを作ってくれたその仲間のね、メールに本当に感謝して、ちょっと今回配信ちょっと締めたいと思います。やべ、仕事しないと。今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。